高山俊吉気分青信号。こんにちは。今日は事故の実情、あるいは事故の後の被害の実情などに関して記録をすること、それからまた関係する資料を入手すること、そういう、まあ、いわば資料の話をしたいと思いますね。事故の後は病院に入院する、通院する、大変なことはないとしても苦労はとても多いことになります。何があったのか、どんなことがあったのかということを記録することよりも、今直面している体の不都合不具合をどうするかというような議論にどうしても頭がいきますね。仕事はそういうことが多くなったりしますね。でそれで事故の状況だとか事故後の経過などということはまずだんだんとこう後回しの話になっていって、とかだんだんはっきりしなくなってきたりもします。でこのことは後になるととても困ったことなんですね。治療に専念しなくちゃいけないというようなこともありますし、相手に対する気持ちがもう本当に苛立って記録をしていくどころじゃないよというようなことにもなるかとは思うんですけれども、そこは長い目で見ることが大事です。必ず後で重要になって生きてきますから、記録を取りましょう。どんな事故だったのか、できるだけ詳しく記録を取る、写真も撮る。現場でカメラ持ってないってことは普通だと思いますから、後になってからでも結構ですから現場に行って写真を撮っておく。道路の状態、車の状態、その時から時期が経つともう記録を取るということができなくなることはとてもたくさんあります。無用の苦労が増えますね。まあ大学ノートのようなものを一つ用意して、そこにずっと書いていったり、あるいはパソコンで端から記録をしていったり、とにかく記録、経過の記録、このことを念頭に置きたいと思います。警察の調べがどうだったかとか、お医者さんが何を言っておられたとか、看護婦さんの話がどうだったかとか、加害者の方々との話をする、どんな話をしたかとか、そういうこともみんな記録です。闘病経過などもちろん大事な記録です。でご本人は書ける状況じゃないという場合がよくあります。でそういう場合にはご家族の方が代わって書いてあげるということになりますね。加害者と言い分が違うこと、あるいは警察での調べで、自分の言ってることが書いてもらえないと思ったことなどもみんな書いておきましょう。その当時からそういう問題があったということが記録の中に残りますね。ご本人が書いてるものは客観的でないからあまり信用されないんじゃないかというふうにおっしゃる方がいます。それは違います。いかにもそう読んでいて信用できないような文章ならばこれは別論ですけれども、事故に遭った後にご本人が毎日毎日の状況を日記のように記録していて、でその内容が前後きちんと理屈が通った話になっていれば、いかにご本人が書いたものといってもそれは信用されます。ご自身の記録がある意味では一番重要な資料であることだってありますね。痛みの中身、あるいは目撃者じゃないんだけれど、まあ言ってみれば目撃者、そういう状況を一番よく知っているのはご本人ですから、そういう資料として残っていくものになります。それが意外に知られてないことですけれども、事件の関係者は事件についての警察検察の捜査の記録を手にすることができます。起訴されていればかなり大量の情報が分かりますし、起訴されないで終わっている場合でも事故状況などを書いた図面など、あるいは図面を元にした記録、実況見分調書などといいますけれども、そういうものが手に入ります。手に入れる方法は検察庁に出かけていって、そこで記録係にもらうというようなことになります。 お金がかか多少お金がかかりますけど、コピー料金かかりますけれども、それを手に入れます。実際に裁判などになっていれば記録は結構分厚いものになったりもしますが、そういうものも大半入手することができます。いずれにしても検察庁にもらいに行くことになります。成人であれば検察庁、少年、相手が少年であれば家庭裁判所ということになりますが、そういう情報が入手できて、あ、こういう事故ということになってるんだということが分かります。今後交渉したり、あるいは場合によっては裁判沙汰になったりするときにも、警察検察でどういう資料が作られていたかということは、事件の真相を究明する上でとっても大きな材料なんですね。ですからそれは入手をしていくことが必要です。ご自身で入手することに自信がなければ、そのことを弁護士さんに頼むということもありますね。そうするとこれでは事件が間違って理解されてしまっているということもあるし、これこの通り事件は明らかに相手方の責任があるということが明確だということになることもあります。いずれにしてもその捜査当局が作成した記録をもとに議論していくということになりますので、その入手はいわば大前提となって必要なことだというふうに思ってください。今日はそこまでにしましょう。